市川猫吉のハッピーターン。はい、皆様こんにちは。土曜日1時から担当しております市川猫吉の斉藤育子です。
市川猫吉の鈴木孝子です。
市川猫吉の佐々木直美です。
はい、今週もですね、私たち市川猫吉が、被災地輪島市で、動物家族の捜索活動であったり、あの TNR 活動を、今しているんですけれども、そちらの、きっかけであったり、その時につながった団体さんのお話、また、その時に感じたことなどを皆さんにお伝えしていきたいと思っております。でまず、あの先週もお伝えしたんですけれども、ことの経緯としまして、昨年3月3日に輪島市十蔵神社の地域猫ちゃんだった、トラジロー君と大福君を、保護継承という形で、そのサップというシステムに登録をして、この市川の方に連れてまいりました。でその時に、輪島市民の方から保護継承という形で、引き受けたので、市民の方と直接こう交流ができたことがありまして、そしてその、あの人間の困っている物資を送ったりとか、猫のご飯を送ったりとかっていうつながりが、あの生まれてきまして、で、微力ながらお水を送ったりね猫のご飯を送ったりしながら、何かできることはないかなと みんなで考えて、でまずは猫たちを守るためには人間の生活が、あのやっぱり普通に戻らないと思って、4月になって、瓦礫撤去のボランティアに3人でお伺いして、でその帰りに十蔵神社さんに物資を直接届けて、で境内の中でこう配布作業とかもやらせていただいて、でその時に、あの輪島のね、あの朝市通りの方とか、やっぱり一番、被害の大きかったところとかを、あの目の当たりにしまして、で、本当に何も変わってない現実を見て、なんか全然復旧どころか、もう何もあの時と変わってないんだな、テレビで見たまんまだなと思いつつ、その時に街中にですね、あの結構猫、うちの猫探してますっていうポスターがね、いっぱい貼ってあって、で私たちもあので、捕獲器もね、あの、結構街中何十台もね、あの置いてあるのを見て、
ご飯置いてあったりね、
で今あの捜索中なので、このままにしておいてくださいとかメッセージがいろいろ貼ってあって、でそこで私たちは、あのこれ私たち得意な分野だよねっていうことで、瓦礫撤去のねボランティアももちろん大切ですけれども、私たちのこの特技を生かせる猫の捕獲であったり、そういう動物関連のボランティアをやりたいなと思って、帰ってきまして、でその後そのチームウニャンさんっていう、その被災地で活動されている団体さんのもとにですね、笹直さんがご挨拶に伺ってくださって、でつながりができて、ではあの一緒に活動しましょうということ でその前に6月にもね、一回笹直さんは支援物資をね届けに輪島に行っていただいてるんですけれども、
息子さんとね、あの時はね本当はみんなで行く予定だったんですけどで皆さんからあのお気持ちいただいて、いくこさんの方であの物資は準備していただいてたんですけど、お二人が預かってた子猫ちゃんたちが具合悪くなっちゃったんだよね。
そうだよね、私さらにぎっくり背中に動けなくなって、 でももう買っちゃってるしどうしようっていうこと で
たまたまうちで預かってた子猫はなんだかわかんないけどみんな元気だったんで、じゃあ息子と一緒に行こうっていうこと で夜あのうちにいる長男のワンコ、もうおトイレ行くよって言ってそのまま車乗せて輪島の方まで、あの2人と1頭で行ってきました、でその時もやっぱりあの女性の若い女の方が、あの猫ちゃんのことですごい困ってるんですっていうんで、私あんまり知識なかったんですけど、お話聞いたら、マーキングをしてしまうと、でよくよく話聞くと、被災地なので仮設住宅にで住んでみたり、住むとこが転々としてしまっていて、そのせいであの猫ちゃんも結構ストレスを感じていて、マーキングをしてしまったんじゃないかということで、飼い主さんの方も落ち着いた生活絶対できるから、そうなった時にはマーキング収まるから頑張ってっていう話をしたら、すごいなんか笑顔で帰ってくれたっていう、そういったちょっとエピソードもありました、あとあれですね、あの物資配る時も、あの登山家の野口さん、が、地域で買った野菜を 皆さんにこうお配りするっていうことをしていて、そのお野菜の横で
一緒に、うん、なんかあれその野口さんの活動の初日だったんですよね。そうそうそう、確かね、
たまたまね、
そうで、なんか一緒に朝礼
も出て、うん、
朝礼も参加して
息子と二人で配るの、うん、どうするどうするって言ってて、うん、そしたらなんかあの配るボランティアの方もいらっしゃって、うんね、一緒に朝礼やるよって呼んでくれて、うん、で一緒にやろうって
同じチームなんか、ね、映像を見たらこう一緒のチームにね、うん、同じテントのところでね、
もう当たり前に昔から知ってる人みたいな、うん、そんな、あの感じで、で、まあ、あの洗剤も、うんうん、あの持ってったんですけど、うん、ちょっと量が少なかったんで、じゃあこれはじゃんけんでやろうっていうので、うん、ちょっとゲームを交えながら、うんうん、あの楽しく配ることができました。
あの時はなんかお子様用のさお菓子とかも結構買ってってくれてたんじゃなかったっけ、
う
ん、
持ってった持ってった、ねうんうんうん、で段ボールに積んで持ってってっていう感じで、うんうんうん、持ってってもらいました、
ね、なんかね、は
い、
ちょっとでもなんか楽しいことにねつながるといいなっていうことで ね、うん、ねなんかお親族に立ててたらいいなと思います、
うん、皆さんのおかげで、はい、そういうことができました。
物資とあの資金を、ね、送ってくださった皆さんありがとうございました。で実際にですね9月 の、 あの集中豪雨の後ですね、そのチームウーニャンさんがもうすぐに現地入りされていて、でそこに私たちも合流という形で、週末あれは金土日だったっけな、うんうんうん、3日間で行かせていただいて、でその時初めてですね、その行方不明の動物を探すっていうことをやらせていただいて、うん、でまあ、あのウニャさんのご指示のもと、うん、あのこの地域はこういうルールがありますとか、いろいろその地域地域のルールをお伺いしながら、うん、あの捕獲器を仕掛けて、うん、でもあの頻繁に見回りをして、うん、あの入っていたらそれを該当する猫ちゃんかどうか確認してもらって、うん、であの該当しない、その探してる子じゃない場合にはリリースするっていうのをですね、うん、3日間あのやっていたんですけれども、うん、やっぱり私たちは普段あの TNR をやっていますのでねあの手術のない子をリリースするっていうことにちょっと抵抗があって、うん、でやっぱりね被災地でも生まれちゃうとやっぱり増えちゃって、うん、餌あげる方もいないところで猫が生まれると結局はやっぱり死んでしまったり、うん、あの生まれてきてもこう幸せになれるかっていうとやっぱりそこもねなんか悲しい結末が待っていたりするので、うん、やっぱり生まれないようにするっていうことをやっぱりやりたくて、でそれをねうささんにあの思わず進言してしまって、うん、そしたらねうささんはあのそうですよねって言って、じゃあこれからは未手術の子が入ったら手術しますっていうお約束をしてくださったんですけれども、うん、あの何せ被災地なので、うん、野良猫の手術をしてくださる病院がなくて、うん、で金沢まで往復4時間かけて連れて行かないといけない、うん、そして金沢もそのやってくれる病院さんも土曜日だけということで、例えば月曜日に捕まっちゃった子はその間ずっとシェルターでね、うん、お世話しなきゃいけないとかで、やっぱり人手もかかるし手間もかかるし、まあね、野良猫だとやっぱお世話は結構本当に大変なので、あの本当になんかちょっと言っちゃったけどこれ結構酷なことを進言しちゃったなっていうのをちょっと私たちも反省というかね、まあ言っちゃったねみたいなどうしようでも大変だよねっていうことで、であの私たちがいつもお世話になっている、市川市内にある純動物病院さんがですね、以前からあの出張手術をやられている先生で、とてもねその猫の、あの TNRM 活動にこうすごく尽力してくださってる先生なの で、うん、でうちすごい近所なんですけど、思わずねあのご相談に行ったんですよ、うん、であの最初はねなんかやっぱり先生も病院があるから、うん、もう飛行機代を私たち出すので、うん、もう先生の腕だけあの貸してもらって1日とかでいいんで、うん、あの来てくれないかと、うん、そしたらやっぱり機材があるから、うん、飛行機では行かれないと、うんうん、行くなら自分の車に積んで行きますと、うんうん、でせっかく行くならやっぱり1週間ぐらいはあのやっぱり往復にも、ね、時間かかりますし、うんうん、で先生もずっと実は私も被災地気になっていたと、うん、であのそういうことであれば、うん、あのぜひぜひ協力したいというおっしゃってくださって、うん、なんとね市川の病院を1週間お休みにして、うん、あの来てくださるっていうことをおっしゃってくださって、うん、でそれをね私たちもえってなって、まさかの先生1週間も来てくださるのみたいな、でそれをまあ宇佐さんに、あのウーニャンさんの代表の宇佐さんにお伝えして、でじゃあもうあのそういうことであればその捜索をしながら、もちろんメインは捜索することなんですけれども、捜索中に入った未手術猫の TNRM も やってもらえるねということで、で、あの計画を進めていって、みんなで打ち合わせを重ねて、で、今年の1月に、私たちは10日間という日程で、あのその活動をさせていただきました。
はい、でその1月の活動の時に、あの現地の輪島市にある、屋敷猫の会さん、屋敷猫の会さんっていうあの団体さんと一緒に活動させていただいたんですけど、そこの屋敷猫の会さんが、毎日新聞の記事に、毎日新聞に掲載された記事があるので、ちょっとそちらの方を紹介させていただきます。この輪島市の屋敷猫の会さんは、あの震災前から4名で、4名のメンバーさんで活動されていたそうなんですけど、でそこの中のメンバーのご親族のお宅で、そちらのお宅も震災で半壊になってしまったんで、で、まあ、近々解体が予定されてはいるんですけれども、その戸建てをね、シェルターとして、利用して、で、まあ、被災地でさまよう猫を、まあ、保護しながら、あとはまあ捜索も続けながら、あとはね、手術が必要な子には手術もしてっていう活動をされてて、でもう今現在、ね、猫の保護は100頭を超えたということでね、はい、でこのね、そうこのね、大変な、ね、生活の中で、ね、
ご自身も、ね、被災者じゃないですか。でやっぱりあのご自宅がなくて、あの避難された方もいらっしゃるし、もちろん仮設住宅でね、仮設から通われてる方もあのいらっしゃったと思いますしね。でなかなか自分の生活も不自由な中、その猫のためにっていうのが本当になんかね、温か、本当でも輪島の人って本当心が温かいですよね。
あの輪島の言葉でね、あの何でしたっけ、
土は、
あ
違う
今ど忘れちゃ
う、なんとか優しき土までもとかですね、
そう
喉は優しきだ、
優し
そう、
はい、ありがとうございますもう本当にその通りっていう感じ
で、ね、でも本当にさ、猫たちもさ、私たちがなんか思ってるやっぱり TNR って、そう、要は野良猫じゃないですか、だからもう凶暴じゃない、こっちの野良猫って結構凶暴じゃないですか、だけどやっぱり向こうの子ってさ、
違う
よね、そう、やっぱみんな町の人に優しくされてるから、野良猫がこっちで言う慣れてる地域猫ちゃんぐらいのレベルののほんとしてて、
みんな丸々と、
まあ、私たちはね、輪島市のこのね、市街地だけしかね、まだね、行けてないからあれだけど、
ね、市街地の子たちはね、
のんびりしてる、
ね、のんびりしてで、みんな私たちは最初はね、やっぱり、あの結構痩せ細っちゃって具合が悪くって、もう保護しなきゃいけないような子ばっかり出会っちゃうかな、寒いしって言って、でできるだけね、自分の自宅のシェルターを空にして、できるだけ保護できるように12月はね、あの譲渡強化月間なんて言ってみんなでやってたんですけど、実際行ってみたらね、コロコロの元気そうな子が多くて、
まあね、多分私たちが行く前にね、具合悪い子たちはみんな保護してもらって、
まあそうですよね、
ね、病院にかけてもらって、いろいろかけてもらったりしてたんだよね。そうね、でね、ここのシェルターのお手伝いはやっぱり皆さんご自身の猫を探してる方たちがね、皆さんで今10人ぐらいで、されてるってことで、で、メンバーの中でね、唯一の男性がいらっしゃって、柴田さんという男性なんですけど、そう、柴田さんはね、あのご自身の猫ちゃんは行方不明にはなっていないんだけれども、仕事中に、街中でガリガリに痩せ細っちゃった猫とか、で、あとは倒壊した家屋の隙間にうずくまってる猫とか見かけて、やっぱりどうしても放っておかなくってってことで、このシェルターのお手伝いをされていて、毎朝ね、お仕事行く前に朝5時半、5時過ぎに、ね、シェルターに必ず寄って、あの猫たちのお世話をして、それから仕事に行かれてっていう、ね、生活をされてるってことで、であとね、他にもこの記事にも載ってるんですけど、あのともこさんっていうね、はい、70代の女性、も毎日ねお世話に通っていて、でこちらのね、ともこさんはね、今仮設住宅にお住まいなんだけれども、あのやっぱり飼い猫のミュウちゃんが1月1日の地震の時に、あのびっくりして外に逃げちゃった、でそこからずっとミュウちゃんを探しながら、であとシェルターのお仕事もされて、お仕事っていうかね、ボランティアもされてるんだけれども、そうで今はもう半壊状態のご自宅、そちらの方も あの本当はさら地にしなきするっていう予定なんだけれども、うん、あのミュウちゃんが戻ってくる目印がなくなっちゃうと困るからっていうので、うん、あの補修しながらお家は残そうかなって考えてるって、うんうん、であとはね直接とも子さんから聞いたお話では、うん、あのミュウもね今頃あのどなたかに大切にお世話してもらってるかもしれないから
泣いちゃうね
そう
頑張ろうね、
そうね、そう大切にねお世話してもらってるかもしれないから、うん、私もシェルターにいる猫たちを大切にお世話するんだって、うん、って申し上げてねそうこれ思い出すだけで泣いちゃ う、ね、
ちゃうこっちも
みんなうるうるでも本当なんかね、あの温かい人柄がね伝わってくる方でね、うん、ね毎朝ね、うん、お世話に通っていただいて、うん、はい、うん
ね、こういうね思いされてる方がいっぱいいるんだなと思うとね、うん、でまあこの毎日新聞の記事では、うん、まあね動物家族と安心して暮らせる環境をいかにして守っていくか模索が続いているっていう風に締めくくられてるんですけど、うんうん、ね。やっぱりね人口流出もね続いちゃってるし、ね、いろいろと課題は多いのかなって思ってます。すごく、
うん、今そのシェルターに使っているお家ももう解体が決まってるっていうこともあって、うん、でなかなかねそのまあ土地はねあのその柴田さんって向こうのね土木会社の社員さんなんですよね、うんうん、だからすごいねあの土地の方とも顔が広いし、うん、あといろんなそういう状況をご存知なので、うん、私たち帰る時もさ、うん、今地価が下がってるからいくらでも買えるから引っ越してこいよなんてさなんか言ってたじゃないですか
で、ね、なんかえ壺いくらこっちも
そうだからなんかまあシェルターを建てる、まあ、土地はあるんでしょうけれども、うん、やっぱり建てるとなるとね、うん、あのまあお金がねやっぱりどうしてもかかってくるし、でやっぱりその基礎を打っちゃうと高くなるからなんかプレハブにして仮設にした方がいいとかいろいろねなんか柴田さんもこう、ね、考えてアイデアを出されて、やっぱり地元の方で、この先どういう風にこの今いる猫ちゃんもそうだし、これからやっぱり保護しなきゃいけない子たちも含めてあの対策を考えていらっしゃるんじゃないかなと思います。
でそこでですね、輪島屋敷猫の会さんから、市川市民の皆様へということであのお手紙いただいております。とこちらの方を読ませていただきます。と市川市民の皆様へ、輪島屋敷猫の会はじめまして。私たちは屋敷猫の会という保護猫活動をするボランティアのグループです。震災の数日前より猫の保護TNR 里親探し等の活動をしております。昨年元旦の能登半島地震、9月の奥能登豪雨により輪島をはじめ甚大な被害を受けました。グループメンバーの中には家が火災で焼失したり地震で全壊になったりで避難を余儀なくされた方もいます。メンバーの飼い猫も地震の揺れで慌てて外へ飛び出して今なお行方不明の猫もいます。今でも毎日のように飼い猫の捜索を続けながら外にいる飼い主のいない猫を保護したり TNR をしております。保護猫の中には FIP 感染した子や腎不全の子、重度の肺炎を患っている子などもいて、リリースできない子はメンバーの家で保護をし治療しております。今年1月にはチームウーニャン代表のうささんの声かけにより、猫吉さん、純動物病院の藤沼先生など多くの方が輪島に来られ TNR を実施していただきました。1週間の活動期間で70匹の猫の TNR をすることができ感謝しております。今輪島では倒壊家屋の解体作業が進んでいます。今まであった建物が解体され更地が目立つようになりました。猫の保護施設にしている家も今年中には解体を予定しております。そこでごめんなさい、大変恐縮ではありますが、今リスナーの方々より、ご支援を受けたまわりたく存じます。主に猫の保護施設建設費用、保護施設の光熱費、 猫の検査、医療費、TNR 費用、フードや備品などの購入費に充てたいと思います。輪島は復興はおろか、まだ復旧も道半ばです。その中で一匹でも多くの命を救いたく、また不幸な猫を増やさないためにも、私たちは引き続き猫の保護活動を続けます。追伸、能登半島地震から1年と数ヶ月、時間の経過とともに大災害があったことが風化されてきています。リスナーの皆様、輪島、能登半島に少しでも心を寄せていただけると幸いです。よろしくお願いいたします、というこちらの文書、あの屋敷猫の会の方々からいただいております。
ダメだ、読んだだけ
で、屋敷猫の会の会さんも、あのこの間ゴールデンウィークに、うん、あの金沢駅のところにパネルをね、あの掲示されて、はい、でやっぱり、まあ、ちょっと金沢あたりだと連休中、ね、うん、観光客の方とかも増えてると思うので、うん、まあ、いろんな方にね、こうやっぱりあのまだ現状ね、復旧もまだ半ばというか、うん、まあ、だいぶ更地は増えてきたって言っても、まあ、そこからね、うん、やっぱり元に戻るまでっていうのはすごく時間もかかるし、いろんな費用ももちろんかかると思いますのでね、うん、ぜひぜひあの皆さんにね、こう思い忘れないようにというか、うん、やっぱり無理なくできることで、うん、なんかこう、あのもちろんボランティアとか行ける方は行ってかれてもいいと思うし、うん、まあ、あの旅行をされて、うん、あのそこにお金を落とすっていうことでもね、うん、経済支援になるし、うん、なんかこの間ね、大江戸温泉って、あの温泉のチェーン店っていうの、うん、あるじゃないですか、うん、あのね、大江戸温泉がなんか和倉温泉のところの、うん、あの施設ができたんだか復旧したんだかっていうのが出てて、だからなんかちょっとずつね、そういう宿泊できるところなんかもね、うん、あの奥能登の方もできてきてると思うのでね、うん、観光に行かれるのももちろん ね、あの支援になると思います
ので、なんかお魚も美味しいしね、あのお刺身とかね、
うん、でなんか本当に場所がいいところじゃないですか、
はい、
うん、なので本当にね、うん、ぜひ遊びに行っていただくのもいいと思いますし、うん、もちろんその募金とかね、うん、そういう物資を送るとか、そういう実質的なご支援をいただけると本当にありがたいなと思います、うんうんうん、
はい、またあのご支援の先に関してはインスタグラムの屋敷猫の会、こちらの方の検索をお願いいたします、
はい、で、あの屋敷猫さんとか、まあ、ウーニャンさんの活動、うん、その能登半島沖地震からずっとあの、うん、しっぽ TV さんっていう YouTube 番組の方で、はいはいはい、なんかずっと追ってこう取材をされていて、うん、で私もあのそれこそ宇佐さんがさ、その、うん、なんかこう倒壊しちゃったお家からワンちゃんを救出する動画であったりとか、あと今回一緒に本当に活動させていただいたあの中村さんのお家、今住んでる仮設のお家のご紹介とかっていうのもいろいろ番組でや、あの取り上げてずっとやってらっしゃるので、ぜひね YouTube の方を見ていただくと、なんか実感するというか実態が分かりやすいかなと思うので、ぜひぜひあのしっぽ TV さんもチェックしていただけるといいかなと思います。
はい、
うん、シポ TV さんもね、あの物資、うん、なんかね、どっかの会社、
う
ん、
あ、そうそう、
の方と組んで物資、
今回あったんだよね、名刺もらったけど、ね、
私ももらったの、なんか問屋さんなのかな、
そう、なんかそうそう、ね、
栃木県の方で、うん、例えばあの賞味期限の近い、うんうん、あのご飯とか、うん、とまあ大量生産してしまって残ってしまった、うんうん、あの玩具とか、うんうん、そういったものを大量にあの入れて入荷して、うん、それを困ってるシェルターさん、大きなシェルターさんとかなのかな、うん、にあのお配りしてお届けに行ってるっていう、うんうん、で私たちがあのちょうど行ってる時も持ってきてくれた
ね、
うん、大量の物資をね、
うん、まあ、その日もいろいろ大変なことがありましたね
話したい順を追ってね
順を追ってね、そうですね、はい、
そうね、今回前回もそう、前回の、捜索の時もそうだったし、今回の TNR あのと捜索の時もそうなんですけれども、チームウニャンさんのビブスを前日にお借りしてきて、でみんなでそれを着て、うんうん、あの街中を歩くっていう流れになるんですけど、もうね、あのチームウンニャンさんですかっていうことで、 帽子かぶってた帽子を外して頭を下げていってくれる方がいたこととか、あと車ですれ違う時にわざわざ横で止まって笑顔で頭下げていってくれる、うん、で私たちがいつも能登の方に行く時に お土産で買うのに寄らせてもらってるお店、そちらの方もたまたまね私たち行った時になんかオレンジ色のねこういうなんかつけてなんかニャンニャンさんって書いてある人がねなんか大量に物資を置いてってくれたのっつってその中にあった靴下をすごい大切そうにこう撫でてねこれあったかいのかなとかだからもうなんかチームニャンさんの方でワンちゃんだ猫ちゃんだじゃなくて、うん、そこの現地の人たち実際に触れた現地の人たちにも何かっていうことで結構回ってね、うん、お話ししていたりとかされてるんだなっていうのがすごく行って感じたこと、
うん、なんか普通にさご飯買うのにスーパーとか行ってもさ、うん、スーパーの私レジの人にさ、うん、あ、ウーニャンの人ですかとか言われて、うんうん、お手伝いのものですみたいな感じだったんですけど、うん、いやお世話になってその時はとか言っていうのも2人ぐらい言われました
よね、うんうん、だからなんか、ね、チームウーニャンさんが今まで、ね、大変な思いしてやってきてくれたことに対して私たちは笑顔をもらったりとか、うん、頭を下げていただいちゃってなんか恐縮ですっていう感じなんですけど、
ね、私たちもその何て言うんですかね怪我さないようにそうそうそう本当にだから無責任なことはできないし、うん、っていうのはすごい思いますね、
うん、で今回まあ、1月にじゃあ TNR で行きますよっていう時ちょっと残念ながら12月の終わりにチームウニャンうささんの方でお怪我をされて、うん、1月は一緒に行けなかったんですけれども逆にそれがうささん結構忙しく動き回っちゃう方なので、うんうん、病室でね私たちのグループラインを見ながらチェックしてくれた。
いやもうグループライン半端ないですよね。
半端ない。
もうだって何百とか何千
ちょっと目を離すと何百溜まってて、
さっき新聞のね、うん、お話しさせていただいた時に出た柴田さん、うん、男性の方なんですけど、
もうついていけない。
パッとグループラインを見たら200件とか来てて、うん、もう読めないと
か、うん、でねやっぱり私たちはそのボランティアもう猫の捕獲捜索のために10日間行ってるので、うんまあ、それだけをずっとやってるので、うん、もう逐一どこに何がいたこの子は取っていい子ですかとかいろいろもう LINE でね、うん、バーバーやってるので、ね、で輪島のメンバーの方はやっぱりお仕事されながらとか、うん、ご自身のねやることがあっての中で空いてる時間に来てくれるっていう感じで、ね、でもみんなでグループ LINE を共有してるの で、うんうん、で柴田さんだって仕事になってないよね多分ね
仕事できないことも
すごくいい方でね
本当なんかシェルターも言うてもやっぱりそのまあもともとまあ、こう倒壊はしてないにしてもやっぱり被災されてるお家なので、うん、そこをね使わせていただいてるっていう形ではあるので、うん、やっぱりちょっと電源がね飛んじゃったりとか、ね
うんま
あ、
いろんなエピソードがね、
あってその度に柴田さんみたいな今から行くよって言ってえ仕事中だよねみたいな
そうでまずまあ、グループ LINE で、共有させていただいたのは例えば捕獲器を置きましたその置いた全部行く前にね行く子さんの方でナンバリング捕獲器のナンバリング と今こういうことをしてますっていう告知の用紙ポスターを作っていただいて、うん、全部一個一個の捕獲器にそれをつけてこう捕獲作業に入っていくんですけど、うん、まず一番最初に捕獲器を置いた画像それと、捕獲器を置いた場所位置情報、うん、こちらの方は絶対的に
回収ミスがないようにね
そう
必ず共有して
今後のことを考えてね、うん、で共有するためにグループ LINE の方に上げていくんですけどその1個捕獲器を置いただけでも最低3個は LINE が飛ぶのであ
っという間に200とかね
でまずそうですね、またそのあたりは次の週でゆ っ,、ねはい、ゆっくりお話しさせていただきます、はい、もう
これは本当に盛りだくさんなので来週再来週ぐらいかけて
そうですね、
じっくりお伝えできたらなと思います。
はい、
はい、良い週末を。